それではただいまから原主事によりましてメッセージをいただきます。メッセージに先立ちまして聖書を開きます。松丸姉妹によって聖書をお読みいただきます。
今朝はマタイの福音書です。マタイの福音書3章13節から17節までです。新約聖書マタイの福音書3章13節から17節までです。ではお読みいたします。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは背落ちした。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
皆さんおはようございます。月に一度ないし二月に一度、このマタイの福音書からご一緒に御言葉を聞いてまいりました。クリスマス物語以来、ほとんど全くと言ってよいほど姿を現されることのなかった主イエス様が、いよいよ今朝登場されました。そこでまず主イエス様が始められたこと、それはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネから洗礼を受けになることでありました。ところがこれに洗礼者ヨハネは面食らってしまったんです。それはなぜかと言いますと、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。そのようにかねてからヨハネはずっと救い主が後から来られることを待ち望んでいたからです。ですから14節のところで、しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネはイエス様のなさろうとすることに対してまさに度肝を抜かれる思いであったと思います。イエス様、なぜあなたが。しかしそもそもなぜ救い主である主イエス様がヨハネから洗礼を受けにならなければならないのでしょうか。イエスよ、なんとか思いとどまってください。そのようなヨハネの姿に私たちも共感できるのだと思います。それはこの洗礼者ヨハネが人々に授けていた洗礼とは、自らの罪を自覚した者がその罪を悔い改めるために受ける、そのような洗礼であるからです。罪を悔い改めるための洗礼。したがって罪のない救い主にはあまりにも似つかわしくない、まるでふさわしくないのではないかと私たちは思うのです。ところがイエス様はここで大変興味深いことをお語りになりました。15節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。15節、ところがイエスは答えて言われた。 今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。今朝私たちがまず心に刻みつけておきたい主イエスの言葉です。全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいこと。そしてこれはマタイの福音書においてこのイエス様が登場されて初めてお語りになった言葉であるんです。ついに主イエス様が語り始められました。ヨハネよ、救い主であるこの私が来たからにはもう安心だ。お前はもう家に帰っていいよ。ついに主役の登場、華やかな表舞台。そのうちに洗礼者ヨハネは静かに幕の外へと退くことになったとしても、何一つおかしくはなかったはずです。ところが、主イエス様は実際はそのようなことは言われませんでした。そうではなくて、イエス様は罪ある者たちの中に入り混じっておられたんです。罪を悔い改めるために、洗礼者ヨハネのもとへ集まってきたたくさんの人々、その中に主イエス様もご一緒になって立っておられた。そこで先ほどの言葉を語られたんです。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。まるでご自身も罪ある者のうちの一人であるかのような、そのような姿であるのです。全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。全ての正しいこと、とここで正しいと訳されている言葉がありますけれど、これは他の箇所では義というふうに訳されている言葉です。義、つまり道義の義、正義の義です。世の中の不条理に対抗するようにして人々は自らが考えうる義を訴えます。権利を主張し、やがては人の命まで奪うまでに悲惨な出来事を引き起こしてしまうことまで、そんなことまであるのです。ですからこうして考えてみると、義または正しいという言葉は使い方によっては随分と身勝手なものになり変わってしまう言葉である。そのように自分自身の生活を振り返っても考えさせられる言葉です。しかしそれでも人間というのは本当に正しいことって一体何だと、そうやって心の叫び声を上げつつ何かを信じて一生懸命に生きているんです。では改めてここで主イエス様が語られている全ての正しいこととは一体何に対して正しいということであるのでしょうか。全ての正しいこと、それは神に対して正しいことであるのです。さらに具体的に言えば、神が望んでおられることに対して従う、そのことを意味しています。神が望んでおられることに従うこと。同じくこのマタイの福音書第21章の32節に洗礼者ヨハネについてこのように書かれているところがあります。このような言葉です。ヨハネが義の道を持ってきた。ヨハネが義の道を持ってきた。これは原文をそのまま直訳するならば、 ヨハネが義の道を通ってきたという意味が含まれる言葉です。義の道を通ってきた。まさしくこの洗礼者ヨハネという人は、義の道を歩み続けた人でありました。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。さあ私たちの本当に帰るべき場所に帰ろう。神のもとへ帰ろうと。そのように人々の罪ある生活に対して激しく悲しみを持って叫び続けたのです。そうやってやがて必ず来られる救い主を待ち続けたのがこの洗礼者ヨハネという人でした。そうであるならば、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいことですと。この言葉は、ヨハネがすでに歩いている義の道を全うすること、義の道を歩き抜くことであると思います。そうすると、私たちにふさわしい。この私たちというのは、まず何よりも、このヨハネとイエス様のことを意味するのだと思います。今回、この説教準備をしながら、このヨハネという人は本当に偉い人だなぁと感心したことがあります。それは、人々に悔い改めを迫りつつも、何より、いつでも神のもとへ立ち返る必要があるのは、実は自分自身であるのだと、そのことを知っていた人ではなかったかと、そう思ったからです。ヨハネ自身が誰よりも悔い改めることが必要だと、神のもとへ帰ることが必要だと、知っていた人ではなかったとか、そのように思います。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、と。自らの努力によっては、義の道を歩き続けることができない。そのことに、惨めさを感じていたに、違いないのだと思います。そこで主イエスはこのように言われました。今はそうさせてもらいたい。元の言葉では、今は許せと。シエスはそう言って、ヨハネの先に立っておられました。ヨハネの先に立って、ヨハネが考えもしなかった姿で、つまりヨハネから洗礼を受けるということから、義の道を開き始めてくださったのです。自ら義の道を歩き続けることができない人たちに対して、それは人間すべてのことですが、そのような人間に対して、イエス様は叫んじて歩いてくださった。そして義の道を開いてくださったのです。16節には、こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になったとあります。さらに続いて17節には、また天からこう告げる声がした。聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。イエス様が、バプテスマ、つまり洗礼をお受けになり、自ら上がられると天が開いたと、そして神の御霊が鳩のように下り、天から声が聞こえてきたのです。何やらものすごいことが起こったと。しかし、正直言って、今一つピンとこない。ただしかし、ここで確かに聞き取ることができること、それは、神が望んでおられることに従うとき、そこには確かに、神の御霊、聖なる霊と書いて、 聖霊が働かれるということです。さらに聖霊が働かれるとき、そこには父なる神の喜びがあるのです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この私は愛する子、私は愛する子という言葉を、ある説教者はこのように語りました。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。そういうのです。本当にそんな意味あるのかなと、少々疑って調べてみました。すると確かに、かわいいと、辞書に載っていました。あ、本当だと。先週の日曜日から火曜日にかけて、加古川市立少年自然の家でジョイキッズキャンプがありました。皆さんに祈られ、また暑い中たくさんの方々がお手伝いに駆けつけてくださって、本当に祝福いっぱいのキャンプであったと思います。今年もたくさんの子どもたちがキャンプに参加することができました。そこで毎年のように思うのですが、聖書から語られるイエス様の十字架で表されたその愛を知り、胸がいっぱいになっている子供たちの姿は大変胸を打つものであります。僕のためにここまでしてくれるんですか、嬉しいと、そうやって言っている子供もいました。また涙を流して喜んでいる子供たちの姿、本当に胸を打ちます。そしてもう一つ、毎年のように思うこと、それは子供たちの寝顔が可愛いということです。昼間の本当にやんちゃっぷりは一体どこへ行ったやらと、そう言うと子供たちに失礼になるかもしれませんが、それにしても可愛いんです、寝顔が。夜だけ。もちろん父なる神様はそれ以上の思いを込めて、可愛い、可愛い、可愛い、可愛いと、そうやって一人子であるイエス様にお語りになったに違いないのです。しかしそれだけではなく、福音書にはイエス様もまた、父よと、お父さんと、そのように父なる神に対して親しく呼んでおられる姿がいくつも記録されています。かわいい、かわいい、父よ、お父さんと、父なる神と一人子イエス、互いに愛し愛される関係、神を信頼し深い絆で結ばれている関係、まさにこれが義です。神との正しい関係、そうも言えると思います。主イエス様は洗礼をヨハネからお受けになりました。私たち教会も洗礼を受けることを勧めます。では私たちが洗礼を受けるということは一体どういうことを意味するのでしょうか。それは天からの声である、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、かわいい、かわいい、この神からの言葉に父よ、お父さんと、そうやって答えることであるのです。それが洗礼の意味です。神に愛され、罪許され、そして心から神を愛することです。神を信頼し、深い絆で結ばれている関係、そしていつでも天から聞こえてくるこの声を聞いて生きるのです。 すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。この言葉はこのような神と私たちの関係、愛し愛される者の関係、このような神との正しい関係を歩み抜くことが私たちにとって大切なのだと、そのことを教えてくれている主イエスの言葉であります。かわいいかわいい、そう言ってくださる神様に対して、お父さん、あなたを信頼します、あなたを愛します、そうやって生きる関係、そうやって生き抜く、そのことです。それこそがここで主イエス様が教えてくださっている、すべてのことを実行するのは私たち、つまりここにおられる私たちにふさわしいのです。本当に心から神を恐れることができるのか、神の前にいつでも正直に罪を表すことができるのかと、思いがけない出来事の中にあって怯えるとき、それでもなお恐れを超える神との命の関係があることを信じることができるのか。しかしそのような神との正しい関係を歩み抜くことはどんなに難しいことであるのか、それは私たちが一番知っているのだと思います。先ほどヨハネの先に立って歩み始められたイエス様は、このヨハネを途方に暮れる思いに落とし込もうとされたのでは決してありません。むしろこのヨハネがこの義の道を歩み抜くことができるように、いや、ヨハネだけではなく、私たちも、そしてすべてのものが歩み抜くことができる、そのような道を開くために、こうして先立って歩み始めてくださったのです。先ほどお読みしたところに天が開けと書かれてありました。天が開いた。しかしただ一度だけその天が閉ざされたかのように、全地が真っ暗闇に覆われたことがあったことを、私たちは忘れることができないのだと思います。その時の様子が、ルカの福音書23章の44節以下のところに書かれてあります。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。主イエスが十字架にかかられた、まさにその時の様子であります。続けてこう書かれてあります。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。父よ、お父さん、私の霊をあなたの御手にお委ねします。主イエスは罪ある者たちの中に入り混じってこの言葉を言っておられます。処罰される者たちの間で、まるでご自身も罪ある者のうちの一人であるかのような姿であるのです。そして今や自らの足で立つことも許されないような状態で、父なる神の名をこのように呼ばれているのです。父よと、私の霊を御手に委ねます。息を引き取る間際、苦しみの中にありつつもなお神に望みを 捨てることなく、神との正しい関係を歩み抜いてくださったのです。父なる神はこの主イエスの従順を良しとされました。喜ばれた。そして死と葬りから主イエス様を復活させられました。そして今も主イエス様は私たちと共に生きておられるのです。かわいいかわいい、そうやって心を込めてお語りになったご自分の一人子が血を流し苦しむ姿を、どれほどの苦しみをもって神は見つめておられたことでしょうか。私たちが神の子とされるために、罪のないお方がまるで罪人同然のようになって苦しめられなければならなかったんです。そしてこの時だけは父なる神も愛する一人子に対して一言も何もお語りにならなかったんです。そのようにして神もまた私たちに対するご自身の真実を貫かれたのです。それほどまでに私たちへの神の愛というものは深いのです。そうとすれば、自分の思い通りにならないことが起こったとき、自分の計画が狂ったと知ったとき、自分は神に見放されたとなぜ思い込むのかと、なぜそこで神を神とすることを諦めてしまうのかと、私たちはそのたびに神に敵対するのです。しかしたとえ私たちが神を手放そうとしたとしても、神の方では決して手放さないでくださっている。どんなことがあっても神は私たちを捨てず手放さない、愛し続けておられるのです。私たちすべてのものが歩むことができる道を開くために、いや歩み抜くことができる道を開くために、主イエス様は私たちの前に立ち、先んじて歩み抜いてくださったんです。主イエスは今日も私たちの前に立っておられます。私たちが歩み続けることができるように、私たちの前に立ち先んじて歩み抜いてくださったのです。しばらく御言葉に応答してご一緒に祈りを捧げていきましょう。愛します父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。父よ、我が霊をあなたの御手にお委ねします。あなたが先んじて私たちの前を歩み抜いてくださったおかげで、私たちは今日も目の前のそこに開かれている神を愛し、また何よりも神に愛し尽くされているこの素晴らしい関係、神との関係の中を歩んでいくことができます。この道を開くためにどれほどの涙が流されたか、どれほどの尊い一生が流されたか、そのことを私たちが決して忘れることがないように助けてください。 どのような中にあったとしても私たちはそこにもその苦しみを超える神との命の関係があることを信じ抜くことができるようにどうぞ助けてください。共に歩み抜くこの仲間が弱っている時にどうぞ共にあなたを見上げ励まし、また共に歩み始めることができるように私たち一人一人この尾上聖愛教会をどうぞお守り導いてください。父なる神様、今日も歩みあなたと共にこの道を歩み始めます。素晴らしい人生を与えられていることを心から感謝します。愛するイエス様、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。